8月24日火曜日です、
はい、
今日は笑いのある川柳です、
はい、
まずは海老名市の川柳テーマの一光さんから、
はい
はい、メールを頂戴して
嬉しいですね。
おりました、はい、ご紹介していきます。孫が5年生の時、うん、学校で自分を動物に例えると何かという作文を書かされました、
うん、
ザリガニと書いたそうです。
こう
臆病で餌によって体の色が変わるそうです。そうなんですね、ザリガニって。
あ、そうなの、
うん、そんな孫が6年生になり、
うん、
なぜかスイッチが入り中学受験に向けて猛勉強をしています、
うん、
少年の心は分かりかねます。
いやいやいや
いいじゃないですかね、スイッチオンですよ、うん、それで一光さんが川柳を作ってくださいました、
うん、
ザリガニを脱皮したいと孫思う、
うん、
ザリガニを脱皮したいと孫思う。
いいな。いやほら川柳やるようになって、
うん、
でまあ自分は、のろまなカタツムリだとか、
はい、
カメだとか、それぐらいに思う人っていっぱいいますよね、
うん、
でもザリガニは脱皮するんだ。
そうなんですね、
すごい。だで色臆病者の代名詞だとはとんと知りませんでした、
うん、餌によって体の色が変わるっていうのも面白いです ね、
面白いですね。でも変わると僕は、
はい、
いいね。目覚めが早いこの子はね。
そうですね、今6年生ですから ね、
今いつも言ってるけど、
うん、
単元年取ってから勉学に上げるという
、ね、早ければ早いほどいいと思いますね。
いいですね、
はい、一光さんありがとうございました。
でさ、
そして、はい、
先週あの盆踊りやりましたよね。盆踊りね、
はい、
お盆
何やどやら。
その時には言いたかったんだけど、うん、なんせほら
時間が、ね、なかったので ね、発表で。
でさ、片岡義雄って我々の年代でいくと憧れの人だったんですよ。ちょっと上で音楽評論家でジャズとかロックとかに詳しくて、で小説も書く人で、スローなブギにしてくれだったっけな。これは映画にもなったですよ確か。でそういうような人が、つまりは音楽評論家でロックブルースジャズとかの人ですよ、
はい、
その人が炭鉱節聞きたいと思ったと。
突然、うん、
ちっちゃい頃にね盆踊りでかかっていたと。で親しい人にその炭鉱節の CD 探してくれないかと頼んだら、持ってきてくれたのが永山陽子という歌手の CD だったと、
うん、
演歌歌手ですよね。綺麗な人ですよね。
元々はアイドルだったんですか、ね、
あ、そうなんですかね。
アイドルから演歌へ転向したような、うん、そんな経歴の方じゃなかったですかね。
CD の題名は女炭鉱節、はい、
うん、
でさ
オリジナルの炭鉱節をちょっとアレンジしたんですか、ね、
そんなこれ聞いたんだって、
はい、
したら声、
うん、
歌い方、歌の雰囲気などあらゆる点においてそれは完璧だった。僕が聞きたいと願っていた炭鉱節がそっくりそのままそこに具現されていた。
よかったですね。
こういうことがあるものかと感じりながら僕は何度もその炭鉱節を聞いた、うん、聞けば聞くほど理想的な炭鉱節だ。
感動ですねそれがね。
でだからさ、驚い片岡義雄がよしたらね、
ちょっと合わない気もしますけどね。だから
きっとそのすり込みであるんですよね彼のね、
うん、原体験なんですか ね。
で彼が書いてますけど、うん、太平洋戦争によって故郷を失った日本人はたくさんいた。まあ、うちの両親も引き上げてきました、あの満州からね、まあ、たまたまふるさとがありましたが、この間もやった東京大空襲とかでね、あの自分のうちが燃えちゃえばどうなりますか。
焼け野原ですもん ね。
で行き場のない彼らはたまたま住んで仕事を得た場所で日々をしのいだ、
うん、
住み着いた場所で2年3年と時間は経過していった。そのような彼らに今いる場所に愛着を感じ、やがてはそこを故郷、ふるさとと呼ぶようになる日が来るといいなという期待を込めて、日本政府は盆踊りを強く推奨した。まさか政府が絡んでると思うね。
そうなんですね。
丸太で櫓を組んで、
うん、
近隣の人たちがその櫓の周りを踊る、
はい、
ね。でほら、お盆で踊った場所として、どこであれそこは人々の記憶の底に故郷として残るのではないかという ことを当時の政府は考えた。
新たなふるさと作りですね。
政府もたまにはいいことを考える。その盆踊りになくてはならないものが炭鉱節だった、
うん、
今でこそさ、
はい、
弘前ではどだれ鉢とかね、
はい、ありますけど ね、
まあ、当時はそうだったんでしょうね。
盆踊りといえば炭鉱節。
そう、炭鉱節はなくてはならない、うん、櫓の周りを人々は踊り、そのにぎわいは3日くらい続いたのではなかったか、
うん、
ね、でその遠くで行われているような盆踊りにその心を躍らせて何度も何度も聞き返して、再生した SP 版の炭鉱節を子供の頃聞いたと。それがね、心に残ってるんです。
うん、そうなんですね。
で、炭鉱節は福岡県の民謡だということだ。だよね、月が出た出た出三池炭鉱ですからね。
そうです
、うん、で長山さんの歌う炭鉱節は歌詞が7番まであったと。
7番ですか。
本当は3番ぐらいまでが民謡なんだそうですよ、うん、それをまあ後で、付け加えたんですよね、
うん、
だから流行歌としての歌詞なんだろうと、
うん、
で1番から7番までどの歌詞でも1番最後はさあのよいよいという愛の手で終わっている、うん、さあ和江さん、
はい、
和江さんだとこのさあのよいよいをどういうニュアンスというか何だべなというか、
うん、うん、踊りながら、うん、さあこれからきっといいことがあるよっていう、で そんな感じ
で、また2番が始まって2番が終わって、はい、さあのよいよい、
うん、
さあ明日もいい日になれとか、
うん、
そういうことなんでしょうね。で、片岡芳雄はその子供の頃ね、これでいいのだというような意味だと思ったと。
ああ、なるほど。
赤塚不二夫、
これでいいのだ、
これでいいのだ。で、まあそうやってあの戦後の復興をしていったというとこなんでしょうね、うん、だからあ盆踊りもねこの話っこ聞いて、うん、いい話っこだなと思いました。
はい、
それでまた話は飛びますが、
何でしょう、
俺の妹分でですね、黒石に北山まみどりという、
はい、
川柳上手な人がいるんです、彼女からこういう話をもらいました、はい、
兄上様ところで、うん、兄上様は黒石川柳社にいた鈴木正明さんをご存知でしょうか、
うん、
大病を患い10年前に56歳で他界しました。
あれ
早いですね。この度、うん、彼の育集ができました。文化祭やリンゴ祭りへ出品した色紙を奥様がまとめられました。
うん、
それでこのタイミングなんですね。
そうなんですね。
さらっと見ていただければと思い、うん、送付させていただきました。
でもらったんですよ、
はい、
で写真を見て、
うん、
ああそういえばこういう人がいたなと、うん、でもあまり親しい話はしたことがなかったんですけれど、
はい、
この句集のタイトルがね、これこういう句です。
行き先は風という名のバスに乗る。行き先は風という名のバスに乗る。
ということはね、多分これ亡くなる前の句で、うん、ちょっと前の句かなと。
覚悟の一句なんですかね。
そう、覚悟の句ですよね。
うん、
で、彼氏のその、まあ、薄いね、薄い本稿ですけど、
はい、
でずっと読んでいったら子供たちへ残した何句かがあるんですよ。
そうですね、合同句集70周年から、
うん、
古来へということで、うん、
その中のこの一句がね、はい、心に染みました。
小さじ一杯の自信で生き抜ける。小さじ一杯の自信で生き抜ける、
うん、子供たちにね、
大事ですね、この自信を持つっていうのがね、それ小さじ一杯っていうのが効いてますね。
そう、だからそれでまた話は一番最初に振り出しに戻るんですけど、
川柳天満のお孫さんです ね、
うん、ね、
小学校5年生、あ、6年生になってスイッチが入ったと。
そう、
うん、
だから普段ね、いじめられたりしてる、はい、したりする子も、
うん、
一つなんかこう自信がつけば、
そうですね、うん、
得意なものを見つければ、
そうです ね、
ね、
とても夏休みが終わるこのタイミングで、
うん、
その死を選んでしまう小学生中学生高校生が多い、う
ん、
タイミングとしてあるので、うんうん、本当にそばにいる家族ですとかね、
そういった
方たちは声をちゃんと受け取らなくちゃいけないですね。
そう、僕はザリガニから脱皮するぞと、
うん、
ね、 で年取ったらね、俺だけはカタツムリだんでいいんだってもいいんですけど、うん、やっぱちっちゃい頃はね、何か得意なものを見つけて
自信を持ってほしいですね。
立花、ねうん、隆のようにとまでは言いませんが、立花隆の若い頃の話を聞いたら、まあすごいもんでした。それはまたいずれ話し越したいと思いますが、うん、ではは
い、エルヴィス・プレスリー大御所の登場ですね。
もうね、
はい、
もうキングって世の中にいっぱいいるけど、オラにしてみればキングはこの人一人です。キング数なのでどんでもいいんです。
キングといえば、
キングといえばこの人ね。これ1956年、はい、大ヒット、
エルヴィス・プレスリーで冷たくしないで、 Don't be cruel。